います。おはようございます。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は、6月の19日木曜日ですね。木曜の朝の定期ライブ9時10分になりましたので始めていきたいと思います。今回の、ライブではテーマはね、ペットホテルの選び方ということで、この時期にお話をしていこうかなと思います。これはですね、実際にね、ご質問をいただいている、いたので、ペットホテルね、夏休みにね、旅行に行くことを考えているんだけれども、あ、おはようございます。ありがとうございます。夏休みにね、旅行に行くことを考えているんだけれども、ホテルどこに預けたらいいかな、とか、うん。この子ってホテル預けても大丈夫ですか？とかね。そういうふうに聞かれる方が結構いらっしゃいます。ちょっと、スタンド FM の方でもお話ししているので、コメントを打ちますね。インスタ、同時ライブです。はい、おはようございます。ありがとうございます。ね、皆さんは、ペットホテルを選ばれる時にどんな基準でホテルをね選びますか？そしてね、今までねペットのホテルを選んだこと、使ったことがありますか？ということでね、ちょっと皆さんに聞いてみたいなと思います。でね、ペットホテルの種類って本当にたくさん今はありますよね。いくつか例を挙げていくと、まずはねペットホテル専門店がやっているようなところ、ペットホテルをやってますよということを売りに出しているところね。あ、秋代さんおはようございます。ありがとうございます。そしてもう一つは動物病院に付随しているところね。動物病院でペットホテルもやってますよっていうところ。うん。それからトリミングサロンとかそういったところで、ホテルもやってますよというところ。そしてこれが今一番大きいんじゃないかなと思うんですけども、大手のペットショップさんが運営されているペットホテル。ね。ペットの〇〇さんとかね。そういう感じの、すごく大手のね、ところが経営されているペットショップもあるし、動物病院もあるし、ホテルもやってるし、トリミングもやってるし、なんならそこで、ペットも売ってるっていうようなね、ところが結構あるんじゃないかなと思います。でね。あとは個人でね、やられている、訓練士さんとか、トレーナーさんとかが、自分の生徒さんは預かりますよとか、そういう感じのところがあると思います。で、この中でね、おはようございます。ありがとうございます。今日はペットホテルの選び方についてお話をしています。でね、この中で何を基準にして選べばいいのかっていうところをね、少し今日はお話をしていこうと思います。まずね、私が、ペットホテルね、この基準で選べばいいんじゃないかな。あ、バルさんおはようございます。ありがとうございます。この基準でね、選んでいきましょう。ちょっと一つね、指針になるんじゃないかなっていうことの一つは、まずワンちゃんの、おはようございます。ありがとうございます。ワンちゃんの年齢ですね。うん。が、一つ大きくあると思います。これはざっくり分けて、若者。若者というか、パピーですね。おはようございます。ありがとうございます。パピー。それから、ミドル犬、成犬でも、二つぐらいのパターンに分かれますね。まあ、パピーから1歳半、3歳ぐらいまで。それと、3歳から8歳ぐらいまで。8歳から13歳ぐらいまで。8歳から10歳にしましょうか。10歳、11歳ぐらいまでにしましょうか。それから13歳以上。というね。こういう4つの、区分けをちょっとしてみましょう。あ、そうですよね、丸さんね。今ね、スタンド FM の方でコメントいただいたんですけど、買ったショップさんがトリミングとホテルをやってるので、そこを利用しています。で、今はこういう方が多いんじゃないかな、というふうに思います。でね、これね、どうしてこういう分類をしたのかっていうと、 パピーから3歳ぐらいまでのワンちゃんっていうのは、一番刺激が必要。それも良い刺激ですね。トラウマになるような嫌な刺激ではなくて、良い刺激。そのワンちゃんたちの、その後のね、人生というか、犬生の糧になるような良い刺激を得るということが、とても必要になってきます。おはようございます。ありがとうございます。それから、とてもね、エネルギー、必要とするエネルギー量が高いので、ずっとね、一箇所の小さなスペースでじっとしてなさいって言うと退屈してしまうんですよね。その退屈とか、エネルギーの発散ができないっていう不満ですね。欲求不満が吠えだったり、噛みつきだったり、そういったことに、あといたずらとかね、そういったことに結びついてしまうのが、この年齢の子たちの大きな課題になるかなと思います。それからですね、成犬ですね。まあ、だいたい3歳ぐらいから8歳ぐらいまでの子たちというのは、だいたい3歳を過ぎてくると結構落ち着いてくる子っていうのは多いと思います。なんか、全然うちの子ってずっと、落ち着かないですっていう子も中にはね、いるんですけど、だいたい、3歳過ぎると、なんか最近落ち着いちゃってっていう方は多いですね。なので、この3歳から8歳ぐらいまでの子たちっていうのは、落ち着くとともに好みがはっきり分かれてくるんですね。自分の好み、生活のスタイルの好みですね。朝起きて、まずお散歩に行く派なのか、ご飯を食べる派なのか。ご飯食べた後は、そうですね、日当たりのいいところで寝る派なのか、それとも、ふかふかのソファーの上で寝る派なのかとかね、そういうなんか細かい、ルーティーンが非常に定まってくるので、それをあんまり乱されたくない。ね。その日々のルーティーンがあれば幸せを感じられる。刺激はもうそんなに必要ではないっていうのは、だんだん犬が年を重ねていくとそういうふうになっていきます。で、8歳から11歳の子たちっていうのはもうシニアに入ってますよね。刺激よりも、安定した、落ち着いた、自分のペースが守られる生活っていうのを好みます。そしてハイシニア、13歳以上っていう形になってくるんですけれども、この年齢によってある程度選ぶペットホテルのサービスっていうものに注意をしてあげてもらいたいなと思います。それから、あと必要なのは、飼い主さんの、預ける日数ですね。預ける日数が長いのか短いのか。例えば、1泊2日で、それも、当日の1日目の午後とか夕方に、ペットホテルさんに、おはようございます。ありがとうございます。ペットホテルさんに夕方預けて、翌日の夕方に引き取るとか、翌日の日中に引き取るとか、そのぐらいのね、短い時間のお預け、ホテル、ペットホテルであれば、すごくね、こう、若くて、イケイケ、イケイケってもうちょっと死語ですけど、とてもね、活発なワンちゃんであっても、そんなにね、こう、動き回ったりとか、自分の好きに、過ごすことができないような狭いスペースでのペットホテルでも、そこまでね、負担を感じることは、もちろん負担ですけど、それが体にストレスとして出てくるほどは、ならないんじゃないかなと思います。ただ、例えば1歳のラブラドールさんとか、そうですね、10ヶ月のボーダーコリーさんとかを1週間ね、ケージだけのペットホテルに預ける。そして朝晩お散歩、まあ10分ぐらい行ってもらう。10分15分だけ行ってもらうっていうような、それ以外はずっと、自分のケージの中というような感じのスタイルのホテルを選んでしまうと、これはかなりストレスが溜まってしまうということは、皆さんね、お分かりかなと思います。で、逆に、玉木さんこんにちは、ありがとうございます。インスタ同時ライブをしております。逆にですね、例えば訓練施設とか、あとは私のやってるような犬の保育園とか、そういったトレーナーさんがトレーニングも兼ねてお預かりをしますよっていうようなホテルでね、日中は、トレーニングしてるワンちゃんたちと一緒にドッグランに出たりとか、訓練施設に出たりとかして、犬同士の交流があったりとか、そういう、まあ、ドッグランを併設してるホテルとかもあると思うので、そういうところに出して他の犬とも遊べるし、 あとは、寝るときもね、なんていうのかな、他の犬がいるスペースで一緒に、こう、たまにあるんですけど、広い空間にベッドが、とかがたくさん置いてあって、そこでね、好きなように寝て大丈夫ですよ、みたいな、そういうところにね、例えば7歳、8歳ぐらいの、もうね、一人でマイペースに過ごしたいっていうシニアのね、ちょっとシニア家に入ってきた、そうですね、パグさんとか シバさんとかがね、そういうところに預けられると、逆にそれはね、自分のペースが守れないから、逆にストレスになってしまうわけです。おはようございます。ありがとうございます。来ていただきまして。これね、だから、飼い主さんが、ここがいいだろうと思って選ぶところと、ね、選ぶホテルと、ワンちゃんの特性とか性格とか、それから年齢的なゾーンですね、フェーズですよね。何をワンちゃんが生活の中で望んでいるのかっていうニーズと、飼い主さんがこれがいいだろうと思ってお預けするペットホテルのサービス内容が合わないと、これはね、ちょっとね、帰ってきた後が大変なことになるんですよね。私はですね、そうですね、10年間ペットホテルを運営していました。それは自分の、事務所というか、建物、2階建てのね、建物とドッグランがあったんですけど、そこで、お預かりワンちゃんをしていまして、私のペットホテルは、まあ、このね、インスタグラムの中にも昔からのお客様もいらっしゃるので はい。その当時の方もね、ああ、そうそうというふうにね、あちゃんこさんこんにちは、インスタ同時ライブやってます。はい。ご存知だと思うんですけれども、人が24時間いる状態で、そして、日中は入れっぱなしにすることなく、おはようございます。ありがとうございます。日中は24時間ね、ケージに入れっぱなしということではなくて、ワンちゃんたちが犬の保育園も併設していたので、犬の保育園の時間帯には、とか、フリータイムにはドッグランのお外に出て、他のワンちゃんたちと交流したり、まあ、ちょっとした運動をしたりね、することができる。そして夜は、寝るまではね、9時から10時の間に2階に上がって、2階のクレート、ケージの中で1頭ずつ寝るというスタッフが同じ部屋にお泊まりをするという感じのホテルを10年間やっていたんですけれども、寝るまではお店が閉まってから寝るまでの時間っていうのは、室内のフリースペースで好きに過ごしてもらいました。その時もね、自分はちょっと人見知りなんで、みたいな。自分ちょっと犬見知りなんで、みたいな子は、その子自身がストレスにね、他の子と一緒にいることがストレスにならないように、クレートを置いてあげて、好きに扉を開けといてね、そこに入っていいよという感じで入ってもらったりしてました。ただですね、うちのね、ペットホテルは、まあ、24時間人がいて、ドッグランもあって、日中入れっぱなしにしないということで、県外からも結構遠くからもね、いらしていただいていたんですけれども、中にはですね、うちのそういうスタイルが合わないっていう子がいるんですよ。それはね、私がね、ペットホテルをやるときに、スタートするときに、こういうスタイルだったら、犬も飼い主さんも安心されるだろうというふうに思って始めたスタイルだったんですけれども、中にはそうではない子もいるんですよね。なので、私がおすすめするのは、どんなペットホテルでも預けるのであれば、預けることがね、決まっているのであれば、一回はお試しをして、短い時間でお試しをしていただいて、帰ってきた後のワンちゃんの様子というのをよく観察していただきたいと思います。やっぱり初めての場所で一晩過ごすっていうのは、どんな状態であれ、すごくワンちゃん自身は緊張するところなんですよね。で、ワンちゃんの性格に、先ほどは年齢によってね、分けてお話をしましたけれども、8歳以上、そうですね、10歳以上か、特にハイシニアの13歳から以上の子たちというのは、もうね、持病を持っていたり、何かしらのね、お薬を、飲んでいたりっていうことが多くなってくると思うので、そんなに運動量が必要でなければ、私はかかりつけの動物病院さん、短い期間であればね、例えば2泊3日とかであれば、かかりつけの動物病院さんで何かあった時に応急処置がしてもらえるようなところを選んで ていただいた方が、健康が一番ですからね。はい。いいかなというふうに思っています。総合のペットショップさんですね。大手のペットショップさんで、ワンちゃんも販売してるし、グッズもあるし、動物病院もついてるし、トリミングサロンもついてるし、みたいな。ね、そういう大手さんであれば、病院もついてるので、ある程度ね、年齢が上がっても安心できるんじゃないかなというふうに思いますけれども。ただね、若いうちはやっぱり、非常にね、健康というよりも、そのストレスですよね。閉じ込められて、自分の家以外の場所にいるっていうことのストレスの方が強く感じてしまうような子。であれば、日中、他の犬や他の人とね、接触できるような、ホテル施設を選ばれるといいかなというふうに思います。で、これで気をつけていただきたいのは、これね、私がペットホテルをやっていた時も、非常にあったんですけれども、ワンちゃんのことがね、他のワンちゃんのことが、そんなに好きではない。そんなに得意ではない。別に嫌いではないけど、いても別に、自分から絡みに行かないというか、遊びには行かない。絡みに行かない。ね。そういう子にとって、他の犬と接触する時間が必要かどうかっていうところなんですよね。他のワンちゃん、他にもお友達がいて、スタッフさんも24時間いてくれるから安心というふうに、おはようございます。ありがとうございます。ね、他のスタッフさんもね、ずっといて、そして、他のワンちゃんとの交流もできるから、うちの子は別に他の犬とすごい遊ぶ方ではないですけれども、お願いしますと言った時に、その子自身が他の犬と一緒にいることを好む、それで心理的に安心するとか、であれば、そういったホテルを選ばれるのはいいと思うんですけれども、私はですね、ペットホテルを考慮するときに、他の犬との接触があるかないかっていうところは、はっきり言って、そんなに重要視しなくてもいいんじゃないかなと思っています。はい。これね、今お話しした理由もあって、あとね、うちの私がやっていた、ペットホテルは、まあ、他の犬との接触をさせる場所があったりとか、トレーニングをする施設と併用していたのでね、そういうことがあったんですけど、逆にですね、他の犬と遊べるからここに預けようと思ってお預けされるパターンもたくさんありました。たくさんあったんですけど、これもまた非常に大変で、結局その子は他の犬がいたら遊べると思ってくるわけですよね。だけど、実際は、例えばトレーニング中だったりとか、一緒にお泊まりはしてるけど、お泊まりしてる子は、他の犬が、すごく遊ぶタイプではなかったりとか。そういうふうになると、その子自身は犬がいるのに遊べないっていうストレスで吠え始めてしまったり。あとは物をかじったりとかね、壊したりとかね。なんでそこに遊び相手があるのに俺を遊ばせてくれないんだよーっていう風になってしまう。そういうことも結構ありましたね。特に若い大型犬さんに多かったんじゃないかなという印象があります。で、私の施設は、犬の保育園ということをやっていて、お泊まり、24時間人がいる状態でお泊まりを、まあ、かつてはですけどね、やっていたので、その当時は、トレーニングをしてる子ですね。幼稚園や保育園に入ってる子っていう子たちも来てたし、そうではなくて、ただただホテルだけ、夏休み、冬休み、ゴールデンウィークみたいな長期休みの時に来てくださるお客様もいらっしゃったんですよね。で、これがね、非常にこのトレーニングをしてるかしてないか。これはつまり、スタッフとの信頼関係がワンちゃんにあるかどうか。っていうところにかかってくるんですけれども、それによって、すごくね、なんて言うんですかね、変わってくるんですよね。例えば、遊び好きな、他の犬と遊ぶことが好きなワンちゃん、ラブラドールさんが来たとしても、私たちとのトレーニングをもう楽しんで日常的にくれているワンちゃんの場合は、はい、もう遊び終わり、はい、もう今からリラックスする時間だよとか、はい、もう2階に上がってお休みする時間だよっていうので、 それがきちんと伝わるんですけれども、一年にね、数回しかホテルのためだけに来なくて、しかも犬と遊べる、やったぜ、やっほーって喜びさんでね、来る子たちっていうのは、それでは満足をしてくれないんですよね。そう。そのためにね、夜中中、こう、体力を、持て余してますから、夜中中ね、隣のケージで寝てる子に向かって吠えたりとかね、そういうことがありました。うん。でね、これどっちがいいかって話なんですけれども、その子にとって普段からよく遊べている、犬たちと、そこに見えてるのに遊べない方が苦痛なのか。それとも、そもそも遊べないよ。他の犬とはここは、接触もさせないし、遊べないよっていう環境にいた方が、早く諦めがついてそこの場所に順応するのか。うん。ね。それは、どっちがストレスになるのかっていうことを、おはようございます。ありがとうございます。お元気ですか？どうもありがとうございます。ありがとうございます。それはね、お預けするときに、うちの、近所に、なんか、ワンちゃんと預けてる間に遊べる施設ができたんだって。そんなペットホテルだったら一人じゃなくても、一人で預けられても寂しくないよね。というふうに思われて預けられる方がほとんどだと思うんですけれども、果たしてそれが本当にその子のストレスにならないのかどうかっていうのは、私はですね、よく考えてみる必要はあるかと思います。で、例えば怖がりなワンちゃんとか、他の犬のことがあんまり好きじゃないワンちゃん、ね。その子たちにとっては犬と接触できるよ。ね。ドッグランとかこう、フリースペースがちょっとあって、お泊まりの間もそこに出してもらえるよっていう、はい。オプションがね、ついていて。これもね、よく聞くんですけど、そういう室内ドッグランとか、日中ね、フリースペースに出て、他の犬と一緒に遊んだり、トレーナーさんとなんかこう遊んだりすることができるホテルに預けたのに、レポートを見たり、その時の写真を見たら、うちの子は全然隅にうずくま、固まってて、せっかくお金払ってオプションつけたのに、なんか、あれは意味があったのかわからないっていうようなお声もね、実際飼い主さんに聞いたことがあるんですけど、それそうなんですよ。だって、不安なんですから。そんなわけわからないところにいきなり預けられて、はい、ここ楽しいとこだからどうぞーというふうにね、いきなり広いとこに放り込まれて、他の犬がいて、なんかキャーキャー走り回ってて、ね、でも飼い主さんもいないし、自分が一人で安心して隠れられるスペースもないし、ね、そこでさあ遊んでこいって言われても、それはね、犬によっては難しいんですよ。なので、ご自身のワンちゃんが新しいとこに預けられたときに、どういう行動をするのか、それは非常に、お家にいるときと全く、おはようございます、ありがとうございます。お家で過ごしているときとか、飼い主さんと一緒に過ごしているときとかとは、全然、犬が変わっちゃう子っていう方が多いですから、それを見る、その飼い主さんと離れて、アウェイの場所で一人で過ごすっていうことに慣れてない子は、ね、よっぽど、ちょっと研修とかにもよりますけど、そうですね、ジャック・ラッセルさんとか、その辺の子たちっていうのは、意外と、来た初日からね、ヤッホーって楽しんでくれると、人も多いんですけど、例えば、ちょっとね、引っ込み思案があるところの、人見知りがあるところのプードルさんとか、チワワさんとか、ダックスさんとか、シュナウザーさんとかの場合は、知らないところに、ちょっと飼い主さんと預けられて、一日目から、ね、初日から、じゃあ、自由時間です。どうぞ、遊んできてって言われて、ファーって遊べる子ってそんなに多くないですからね。はい。はい。玉木さん、コメントありがとうございます。うちは遊び回りたい子なので、近くにいる子が遊べないとストレスかもですね。そうなんですよ。そうなんです。だから、なんだろう、遊びたいと思った時に、ちょっとね、話が戻りますけど、今、コメントいただいたので、遊びたいワンちゃんね。遊びたいワンちゃんが預けられた先で、自由に犬と遊べない。そこに見えてるのに遊ばせてもらえないっていうことがストレスになるっていう話をしたと思うんですけれどもね。うん。だから、そうなった時にきちんと、 その自制、セルフコントロールができるように日頃からトレーニングをしておく必要が、そういう遊び好きな子たちはあるかなというふうに思います。うん。際限なく遊べるわけではないので、うん。なので、もしですね、私は、保育園とか幼稚園とか、まあ、トレーニングね、ある程度、その、そこにいる施設の方と、ある程度、意思疎通をきちんとできる状況にある、うん。っていうところに預けるのはいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、心理的安全性が、そのワンちゃんにとって、非常に大切だから。うん。犬が、ペットホテルに預けられて、私のペットホテルでもね、本当に24時間人がいる状態でペットホテルを運営していたので、長い子だとですね、2週間とか3週間とか、外国の方ね、うち横浜、こちら横浜なので、海外の方も多いんですけれども、サマーバケーションに帰られるってなると、本当3、4週間普通にお預けして、じゃあねっていう感じで帰られるんですよね。その時に、こう、まあ、短い、そうです、そうです、丸さん。外国の方だとバケーション長いので、1ヶ月ぐらい普通にお預けされて帰りましたね。はい。夏とかね、冬とかは本当に多かったですよ。はい。なので、そういった時にすごくストレスを負ってしまう子か、それとも、預けられた先で、その場所を楽しむことができる子かどうかっていうのは、皆さん何にかかってくると思いますか？よかったら、私一口飲み物をいただけますので、皆さん考えていただいてコメントいただければと思うんですけど、その子自身が、そのホテルで滞在することを楽しめるか、それともストレスになるのか、それはどこで分かれるのか、これはね、まあ私の見解ですけれども、そこの場所にいる人間とのコミュニケーションがある程度取れるかどうかだと思うんですよ。これなんでかっていうと、犬っていうのは、進化の過程上、犬と人がいたら、人の方に懐くように選択交配されてるんですよね。選択交配というのはそういう、性質を持ったワンちゃんが選ばれて、交配、繁殖しているっていうことです。野犬でない限りはね、犬種というものがある犬たちであれば。それはそうですよね。はい。なので、人と、犬とコミュニケーションが取れないよりも、人とコミュニケーションが取れない方が、問題になるわけです。で、これは、動物取扱業。これは、動物病院であっても、私たちのようなトレーニング業界であっても、ペットショップ業界であっても、トリミングサロンであっても、みんなそうなんですけれども、犬が苦手な犬を預かるっていうことは、そんなに苦ではないんですよ。何とでもできるんですよね。セパレート、区域を分けるとか、タイミングをずらすとか、ある程度、動物のプロであれば、そういったことができる。傾向もわかる。なんだけれども、一番大変、双方ストレスを負ってしまうのが、人がお世話ができないワンちゃんを対応しなくてはならないっていうところが、一番ですね、その犬にも、そのワンちゃん自身も、すごくストレスを負うし、私たちのような動物関連業者にとっても、非常に、リスクを負います。はい。犬より人なんですね。そうなんです。なので、私は自分のホテルをやるときに、お断りをする方っていうのがいました。それはね、どんなペットホテルでも、こういったワンちゃんはお断りしますという条項が、きちんとね、利用規約に書かれてますので、それはきちんと皆さんが目を通して、なんか私とかよくやっちゃうんですけど、なんかこう、サブスクとかにね、入会するとかね、Unext とかね、Unext とかね、そういうのがね、なんか、こう、利用規約みたいにバーって、こう、はい、了解みたいなポチッとかやっちゃうんですけど、皆さんね、命のかかってることはきちんと、利用規約とかね、きちんと読んでいただきたいなと思うんですけど、ペットホテルにもね、そういった規約というのがあって、こういう子はちょっとお断りしますということが書かれていると思います。そこで、私が、スタッフ、 当時5、6名いましたけど、にも話をしていたのは、お世話ができないぐらい、ストレスを、新しい人に対してストレスを負ってしまうこの長期のホテルっていうのは、お断りしましょうっていうことを言ってました。まあ、長期というよりは短期かな、うん、のホテル。ね。なんでかというと、長期になってくると、もうそのワンちゃん自身も慣れざるを得ないんですよ、その場所で。例えば、初日はお世話をする人に対して、警戒心むき出しで吠えていて、ね、全然ご飯も食べてくれなかったっていう子もですね、だいたい3日が山場だと私は思うんですけれども、その犬自身が変わってくるのが3日なんですよね。うん。3日というのは3泊目です。はい。2泊3日ではなくて3泊4日っていうことですね。3泊4日の4日目ぐらいには、4日目の朝ぐらいにはご飯を食べるようになっているっていう感じがあります。あふみちゃんおはようございます。うん。だけどね、これが1泊2日を1年に3回とか。だと永遠に慣れてくれないんですよ。永遠に慣れてくれなくて、その子は、ああ、もうまたここ預けられた、怖い、やだ、帰りたいっていう気持ちのまままたお家に帰って、ね、で忘れた頃にまた一泊二日預けられてっていう感じが繰り返されるので永遠に慣れてくれなかったりするんですよね。はい。で逆に、その結構興奮しいだったり、吠えが出てしまったり。はっちゃけ、もう、嬉しくてね、他の犬がいる、他の構ってくれる人がいる、ヤッホーっていう子たちも、意外と4日目ぐらいから落ち着いてきます。まあ、これは疲れが出てくるんですけど。なので、3泊4日っていうのは、意外と私の中でキーポイントかなと思います。でね、こちらの、ライブは10時にはおしまいにする予定なんですけれども、ペットホテルの、いろんなタイプがありますよね。タイプ別におすすめの、こんなワンちゃんはこういうホテルがいいと思いますよというのを少しお話ししていきたいなと思います。で、先ほどハイシニアの子たちですね、10、11歳。まあ、若くても持病があるとか、あとはですね、結構預ける日数も関わってくるんですけど、もともとお腹を壊しやすいとか、あとは皮膚に問題を抱えている子、皮膚ですね、肌に問題を抱えている子とか、まあこれは普通はちょっと普通のペットホテルはお預けできない病気っていうのがあります。転換を持っている子っていうのは大体普通のペットホテルではお預けが難しいです。断られるケースが多いですね。それ以外に、心臓の疾患があったりとか、あとは投薬ですね。定期的に投薬が必要だったりとか、そういった子たちというのは、私は、ペットホテル、病院のペットホテルをおすすめします。ね、これはまあ、理由はわかりやすいですよ。何かあった時に、命を守るということが最優先になりますので、そういった意味では、獣医さんが一番安心、信頼できるということです。そしてですね、じゃあ、例えばペットショップに併設されているペットショップとかトリミングサロンとか、そういったところに、動物病院ではないんだけれども、そういったペットさんがよく行くような場所に併設されているペットホテルはどうかっていうところですね。で、これはですね、その子が飼っているワンちゃんがどれだけその場所とそこのスタッフさんにさっきも言いましたけれども、馴染みがあるかどうかなんですよね。うん。たとえ夜間に人がいなくなってしまったりですとか、たとえ、日中は、外に出してもらえない。一日数回の、朝晩2回のお散歩がオプションでつくぐらいっていうところだとしても、ね、トリマーさんもペットショップの店員さんも基本的に犬が大好きな人たちなんですよね。だから自分が担当してる子とか、よくグッズを買いに来てくれて、いつも挨拶してる子とかが、こうクレートの中とかね、お泊まりでいたら、絶対ね、1、2回も話しかけてくれてるんですよ。 とかね、ちょっとね、ご飯あげるときにこうなでなでしてくれたり、ブラッシングしてくれたり、もしね、店舗が非常に暇だったりしたら、こう抱っこしてくれたりとか、トリミングスペースでちょっと遊んでくれたりとか、絶対そういうことはね、人間ですから。我々は。犬好きの、ただの人間なので、ね、そういうこともあるはずなんですね。だから、その場所に、そのワンちゃんが行くことを嫌ではない。嫌ではない、そういうところがあるんであれば、私はそういうペットホテルでもいいと思います。うん、トリミングサロン、毎月行ってるトリマーさんのところとか、まあ、トリミングサロンとペットショップが併設してるとか、1ヶ月に1回、ご飯を買いに行くところで、よく店員さんに可愛がってもらうところとかね、うん、そういう行きつけのところの場所でもいいと思います。ただし、これは、そうですね。できれば、例えば夜間に人がいない。そして、日中は、こう、ケージに入りっぱなしで、朝晩、お散歩行ってくれるところもあるし、一日一回の場所もあるし、オプションで別に有料の場合もあるし、うん、そういったサービスはいろいろなので、そこをもうちょっと見比べていただいて、うん、短い期間、まあ、3泊4日以内ぐらいであれば、そういうところでも私はいいんじゃないかなというふうに思います。なぜなら、その子自身の気持ちがですね、どういう時に不安になるのか、リラックスできるのかっていうところだからです。ただしですね、これも裏目に出る場合がちょっとあるんですよね。それはですね、人に対して依存傾向の強いワンちゃんです。人に対して依存傾向の強いワンちゃん。これは、飼い主さんがいない。飼い主さんがいない、家族がいない。でも、いつも可愛がってくれるトリマーのお姉さんがいる。ペットショップのお姉さんがいる。さっきの犬と一緒ですね。そこにいるのに、どうして自分の方を向いてくれないんだと。どうしてここから出して遊んでくれないんだ。どうしていつもみたいに撫でてくれないんだ。っていうことがストレスになる。で、ワンワン吠えてしまう。全然眠れない、落ち着けない。ね。そういうふうに、依存傾向が強い子の場合は、それがストレスとして体に出てきたりする場合があります。ね。それをワンちゃんのタイプによってちょっと見てみるといいと思います。なので、もうね、一人で過ごすことに慣れている、ある程度落ち着いた年齢の子たち、5歳以上、10歳ぐらいまでのワンちゃんたちっていうのは、うん、そういう、トリミングサロンとか、行きつけのね、ペットホテル、ペットショップとかのホテルでも、ある程度過ごせるかなというふうに思います。で、あとはですね、訓練、私たちのような訓練施設に付随している、ペットホテルですとか、あとは、訓練場ですね、訓練場でも預かってますよっていうところもありますし、そうですね、あとは、ペットホテル専門店っていうのもあったりしますよね。うん、そういったところはどうか。そういったところは、大概、ドッグラン、まあ、室内だったり、屋外だったりするんですけれども、そういったところを併設していたりですとか、まあ、日中、他の犬や、他の人と接触ができる、そして、広いスペースに出してもらえるというオプションがね、セットで、込みである場合もあるし、有料だったりする場合もありますよね。そういったところは、やっぱり、若い年齢の、発散が必要なタイプのワンちゃんたちが、そういうところは適してるかなと思います。ただ、先ほども一番最初にお話ししたように、犬が好きすぎて、セルフコントロールができないパターンの子たちは、プラスね、できたらそういうところで、子供にね、夏休みの、なんかこう、夏期講習の塾の合宿に行かせるみたいな、そんなイメージで、トレーニングも一緒に組み込んでいただけると、頭と体を両方ね、トレーニングでも使うので、夜ね、疲れて静かに寝てくれるっていうね、ことが利点としてあります。ただね、そういうところの、いろんなタイプがあるんですけれども、デメリットは先ほども言いましたように、ワンちゃんによっては、もう、そういうところが好きじゃないっていう子もいるので、合わないこともあるよということで、そのワンちゃんの 傾向をよく見てあげるということが大切になります。それからですね、そういった屋外と屋内にきちんと、ワンちゃんのフリースペースがあるような施設っていうのは、結構ね、郊外にあることが多いんですよね。うん。それから人気が高かったり、トレーニング生がメインだったりすることがあるので、予約が埋まりやすい。特に繁忙期って言われるこれからのシーズンですよね。うん。それから、運動はドッグランでしてくださいっていうことで、お散歩がなかったりすることもありますので、オプション系には注意して見ていただくことが必要ですね。で、最後ですけれども、最後のパターンですね。はい。これはですね、お姫様扱い、お坊ちゃま扱いをしてくれる個人のホテル、ペットホテルに預けるっていうことです。はい。これはですね、表に出てないことが多いです。はい。大変ですね、これ。ね、これ表に出てないことが多いっていうのはどうかっていうと、営業の許可というのは持っているけれども、おはようございます。ありがとうございます。そろそろね、おしまいにしていきたいと思いますけどね。うん。営業の許可は持っているんだけれども、自宅で、その個人の方がお預かりをしたり、まあ、本当に少数だけでね、自宅のスペースでワンちゃんを、のお泊まりを受けるっていう形になっていくので、一頭しか取らないとか、二頭しか取らないとか、そういうことで、いつも予約で満杯だったり、はい。知ってるお客さんのワンちゃんだけをお預かりするよ、自宅でお預かりするよっていうトリマーさんだったり、トレーナーさんだったり、うん。そういう方がやっている個人サービスっていう感じですね。うん。で、これは、実は私がやっているサービスになります。はい。はい。今の状態ですね。はい。今は私は自分のトレーニング生ですね。トレーニング生の子は、まあね、いろいろ条件があるんですけれども、その方とのご都合が合えば、そして我が家の都合が合えば、お預かりをしているという形になります。で、実はね、こういうふうに個人的にお預かりをしている方っていうのは、結構いるんじゃないかなと思います。で、こういう場合に大切なことは、何かあった時の取り決めを事前にきちんと交わしておくっていうことですね。たとえ知っている先生であったりとか、そういった方でも事前に、こういうケースの場合は、こういうふうにしておくというのを事前に取り決めをしておく。うん。なので、私も、過去、まあ、自宅で預かった子って結構いるんですけれども、夜中にね、急に、夜中じゃない、明け方に急に結構大量に吐いちゃった子とかは、すぐに飼い主さんに連絡をさせていただいて、私のかかりつけの病院に連れて行きますけどいいですかっていう形でお話をさせていただいてね。うん。そういった何かあった時の取り決めで、ここの病院に連れて行きますよっていうことを事前に決めておく。うん。ね、命をやっぱり預けるっていうことはあるので、ね、なのでね、そういう取り決めっていうのは、例えば、自分のご家族、ね、よくあるのが、こう、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、お子さん、成人してるお子さんに旅行の間預けるとか、犬を飼っているお友達のうちに、犬を、自分の愛犬を預けるとか、あると思うんですよ。それ、無償でね、預ける場合。無償で預ける場合であっても、生き物っていうのは 100% はやっぱりありませんので、何かあった時の取り決めというのは、きちんと事前にしておいた方がいいと思います。はい。それはね、私のように、そのビジネスとしてサービスとして行っている場合には私の方からもちろん言いやすいんですけれども、対個人でね、何かあった時にどうするかっていうのは、預かる側は、が言ってこなかったとしても、預ける側ですね。皆さん、飼い主の皆さんは、き ちんとお伝えをしておいた方がいいと思います。後に禍根を残さないためにね。はい。それからもし健康状態で何か思うところがあるのであれば、やはり、プロの動物病院さんにお預けする方が私はいいと思っています。はい。ということで今日はですね、ペットホテルの選び方についてお話をさせていただきました。そろそろね、もうすぐ10時になりますので、おしまいにしていきたいと思います。ね、ペットホテル。ね、うちの子は、まだ使ったことないんだけど、どういうところ預けたらいいですかねとか、ペットホテルのね、どういうところを気をつけたらいいですかとかね、値段ですか設備ですかスタッフの多さですか営業時間ですかとかね、いろいろあると思う。オプションですかとかね。立地ですかとかいろいろあると思うので、その辺についてはご質問いただければ、私が答えられる範囲でね、お答えしていきますので、お気軽にね、お尋ねしていただいて大丈夫です。もしね、公式 LINE 登録していただいている方がいらっしゃれば、公式 LINE でね、今度夏休みに犬を預けようと思ってるんだけど、こういうホテル考えてるけど、どうですかねとかね、そういうのでも全然お答え、できる範囲ではお答えしていきますので、ありがとうございます。うん。お気軽にね、お尋ねください。ね、やっぱり、ペットホテルって、なんだろう。飼い主さんは預けることに、ちょっとね、罪悪感を、覚える場合が多いと思います。ありがとうございます。ね。はい。あ、ぜひ続きますね、本日ですね。なので、なるべくね、ワンちゃん自身が預け先でストレスなく、その子に合った場所をね、選べるといいかな、いいんじゃないかな、というふうに思います。そしてね、人気のところはもうね、多分、8月とかの、ホテルはいっぱいになってきてるんじゃないかな、と思うので、ここを狙ってたけど、もう予約いっぱいだって言われちゃったっていう方もいらっしゃると思うので、ね、いくつか候補っていうのは、持っておいた方がいいと思います。それから、今はね、やっぱり一元さんはお断りで、きちんと、最初に打ち合わせだったり、お試しだったり、数時間のね、しないと泊まれませんっていう方もところもね、あると思うので、そういうふうにね、ならないように、ペットのホテルを、これからね、夏に向けて探したいなと思ってる方は、なるべくね、早めに、人気のところはどんどん埋まっちゃうので、選ばれた方がいいかなというふうに思います。はい。ということで、そろそろおしまいにしていきたいと思います。あ、玉木さんありがとうございます。3件に分けて利用していますが、大変有意義でした。ありがとうございました。だから、丸さんもありがとうございます。来週ですね。来週は、6月26日木曜日、朝9時10分より、またインスタスタイフ同時のライブを行っていきたいと思います。で、内容、まあどうしようかなってちょっと思ってるんですけど。はい。もしね、引き続きペットホテルについて何か皆さんからね、ご質問があるようであれば、それにお答えをしていきたいと思いますし、もしないようであれば、最近ね、ちょっと聞かれることがあったので、はい。それについてお答えをしていこうと思うんですけども、内容というのは、犬を迎えたい方、ね。新しくワンちゃんを飼いたい。もしくは、二頭目を迎えたい。兄弟犬を迎えたい。それから、しばらく飼ってなかったけれども、また迎えたい。そういった方に向けて、ワンちゃんの迎え方、選び方について少しお話をしていきたいなと思います。はい。ということで、木曜日朝の定期ライブ。今回はペットホテルの選び方についてお話をさせていただきました。本当にね、暑い日が皆さん続きますので、はい。ね、エアコン、ね、エアコン病になってしまうの、ちょっとね、嫌だなと思うと思うんですけども、熱中症になるよりはいいかなと思うので、ね、命を大事にね、はい。きちんと体を冷やして、ね、あまり暑くならずに、ワンちゃんも皆さんも熱中症にお気をつけて、お過ごしください。それでは、こちらでインスタライブの方を閉じさせていただきます。ありがとうございました。はい。ということで、桃太郎さん、すみません。もう終わってしまうんですけれども、はい。ありがとうございます。インスタライブ終了いたしましたので、今ですね、 こちらのスタンド FM のライブの方も終了していこうと思います。最初からね、長い間聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。ペットホテルはね、本当に、なんていうのかな、選び方、ね、非常に迷うところだと思うんですよね。だけど、私はですね、ペットホテルは、やっぱり預けなくていいのであれば、預けないという選択肢があるに越したことはないんですけれども、おそらくね、犬を迎えて十数年一緒に暮らす中で、ずーっと一日も欠かさず一緒にいられるっていうことって、そんなに、なんだろう、そういう人って少ないと思うんですよ。ね。それは旅行だけじゃなくて、一番多いのは、やっぱり突然のご不幸ですよね。突然のご不幸があった時に、どうしても、犬を預けなきゃいけない。そういうケースを私は何度も見てきました。はい。ね。その時に預けられ慣れてる子なのか、私とのコミュニケーションがそもそも取れる子なのか、それとも犬も人も嫌い。預けられるのも初めて。もともとが怖がりなのか、ね。そういったことで、本当にその子自身が負うストレスっていうのは全く変わってくるんですよね。はい。そのために、いつか来るその日のために、ね、離れるということに、慣らしておくのかどうか。それとも、いや、うちはギリギリまで預けません。っていうふうにしていくのか。それはもちろん飼い主さんの価値観ではあると思いますけれども、私が800頭以上、1000頭近く見てきた中で、生犬で今まで一度も誰にも預けられたことがない、犬も人も苦手っていう子の預かりをしたときは、結構悲惨なことが多かったなということをね、せっかくスタンド FM で聞いてくださった方には最後お伝えしておしまいにしていこうと思います。はい、それではありがとうございました。こちらで失礼いたします。ご質問やね、今日の、ライブの感想なども、どしどしお待ちしております。それではまた来週失礼いたします。ありがとうございました。